こんにちは、千葉市占いカフェ浜カフェの久美子です。しびと数音声ブログ、ようこそいらっしゃいました。かなり久しぶりにアップしようと思います。こちらではしびと数について、しびと数占いとか、あと浜カフェで扱ってる占いなどについてちょこちょこご説明したいと思ってます。興味のある方はぜひ聞いてみてください。今日は、ブログにも書きましたけれども、ライン宮が桃花宮の方、要するに桃花組の人たち、ね、異性縁に熱い皆さんに注意喚起しましたけれども、それについてこちらの音声にもちょっと入れようと思います。よろしくお願いします。まずライン宮っていうのは、このブログを聞いたりとか、あとは、ね、本編の方をお読みの方はよくご存知と思うんですけれども、人生の目的だったり、前世から持ち越した課題や宿命的なところを見る宮になります。人生の目的とか使命とか、そういうことですね。そういうのが桃花宮、要するに女木宮や慶帝宮、父母宮、四女宮など、その中でも一番ナンバーワン桃花宮は女木宮ですけれどもね、要するにそこがテーマですよっていうことですね。いろんな友達や友人、知人、お客様、人間関係がすごく交流が盛んな人です。とはいえ結婚とか恋愛とか、そういうことに関してはなかなか順調じゃないかもしれないっていう、ちょっとそういう予測ができてしまうんですね。結婚生活が短いとか、あとは何度もいろんな人と出会う、もうそこはね、皆さんよくわかりますよね。あんまり説明しなくても、これからそういう桃花宮ですが、ちょっと結婚とか、そういういい人と出会いたいなっていう人にちょっと注意喚起を しようと思います。運命の赤い糸をね、簡単に切ってしまうんですよ。ちょっとね、それはびっくりですね。ダメですね、それではね。仮にですけれどもね、そういう四柱推命で日韓同士がものすごく良い相性なのに、そういう人はピンと来ないんです。数日前もちょっとそういう方がいました。ご自分のは生まれた時間まで分かるから、しびと数の名盤作りますし、年月日時間って四柱推命の名式もしっかり出せますけど、相手の方となれば生まれた時間はちょっと分からない場合が多いので、そういう場合でも年月日っておおよそ見て、仮に生まれた時間について顔写真などがあれば、顔写真のその顔の形とか、顎のラインとか、耳とか目とか眉とか、いろんな身体的なものから生まれた時間も推測しますけど、もしそれがなくても、相性はその日韓といって生まれた日同士でね、見ていくので、その生まれた日の日韓氏同士どういうふうになってるかっていうふうに見ていくんですね。で、その日韓のね、ちょっとあんまりね、専門的なことばっかり言うとよくわかんないんですけども、日韓の十韓の上の部分ですね、天韓って言うんですけど、そこの天韓の部分がね、二人ともつながってる、手をつないでますよみたいな、そういうのがね、いわゆる相性がいい人なんです。で、あとついでに、そのついでにっていうか軽く言っちゃったんですけど、その獅子の部分、要するに干支の部分ですね、鳥とか猿とかなんかそういうのですね、その獅子の部分も四合でつながってる、上も下もつながってるみたいなんです。すごく相性がいい。なかなかね、巡り合いませんよ、そういう人は。で、 意外とね、こういう人は会っちゃうんですね、ライング等下級の方は。まあ、出会う数多いですから。だけど、ピンとこないんですね。なんでかなって感じですね。結婚が順調に進むってことよりも、その他にね、気がとらわれています。まあ、当然、その適齢期から子供が生まれるとか、まあ、子供を産むかどうか別として、そのような年齢のゾーンにいるときに何か別のことが気になっていて、あんまり結婚っていうことにそんなに縛られようとしない人なんですね。まあ、別に形にとらわれなくていいかなとか、事実婚みたいのでもいいかなみたいな、そういう考えもちょっとあったりします。そしてね、違うこと、仕事とか趣味とか他のことが気になる時に限ってそういう運命の人と出会ってしまう場合が結構多いみたいですね。っていうか、まあ、いっぱい出会うから、どれがどれっていうふうにちょっと決められないっていうのがあると思うんですね。まあ、または次から次へと現れるから、まあいっかってなっちゃうんですね。そして過ぎ去って10年15年って経過した後に、あの時のあの人がそういうことだったのかなっていうふうになることもある、ちょっと残念なところもあります。あ、でもね、出会いが多いってことはすごく人生も豊かだと思いますよ。というような、ね、ライング等下級の方への注意喚起の内容でした。また何かいろいろ吹き込むというか、ブログの方をアップしていきますので、よろしくお願いします。